源氏物語、桐壺、著者、紫式部、与謝野晶子役。紫の輝く花と日の光、思い合わざる断りもなし。紫の輝く花と日の光、思い合わざる断りもなし。晶子。どの天皇様の御代であったか、女房とか皇位とか言われる皇宮が大勢いた中に、最上の貴族出身ではないが、深いご愛嬌を得ている人があった。最初から自分こそはという自信と、親兄弟の勢力に頼むところがあって、宮中に入った女房たちからは失敬な女として妬まれた。その人と同等、もしくはそれより地位の低い皇位たちは、まして嫉妬の炎を燃やさないわけもなかった。夜のおとどの殿居どころから下がる朝、続いてその人ばかりが召される夜、目に見、耳に聞いて口をしがらせた恨みのせいもあったか、体が弱くなって心細くなった皇位は、多く実家へ下がっていがちということになると、いよいよ帝はこの人にばかり心を惹かれになるというご様子で、人が何と批評をしようとも、それにご遠慮などというものがおできにならない。ご聖徳を伝える歴史の上にも、暗い影の一所残るようなことにもなりかねない状態になった。高官たちも天上役人たちも困って、ご覚醒になるのを聞きながら、当分は見ぬ顔をしていたいという態度をとるほどのご寵愛ぶりであった。唐の国でもこの種類の長期妖華の女の出現によって、乱が醸されたなどと陰では言われる。今やこの女性が一天下の災いだとされるに至った。馬界の駅がいつ再現されるかもしれぬ、その人にとっては耐え難いような苦しい雰囲気の中でも、ただ深いご愛情だけを頼りに暮らしていた。父の大納言はもう故人であった。母の未亡人が生まれのよい見識のある女で、我が娘を現代に勢力のある派手な家の娘たちに引けを取らせない良き保護者たりえた。それでも大官の後援者を持たぬ皇位は、何かの場合にいつも心細い思いをするようだった。前哨の縁が深かったか、またもないような美しい王子までがこの人からお生まれになった。長期を母とした御子を早くご覧になりたいおぼし召しから、正規の日数がたつとすぐに皇位親子を宮中へお招きになった。小王子はいかなる美なるものよりも美しいお顔をしておいでになった。帝の第一王子は右大臣の娘の二号からお生まれになって、重い外戚が背景になっていて、疑いもない未来の皇太子として世の人は尊敬を捧げているが、第二の王子の美貌に並ぶことがおできにならぬため、それは王家の長子として大事に遊ばされ、これはご自身の愛子として非常に大事がっておいでになった。皇位は初めから普通の朝廷の女官として奉仕するほどの軽い身分ではなかった。ただお愛しになるあまりに、その人自身は最高の貴女と言ってよいほどの立派な女ではあったが、始終おそばへお置きになろうとして、天上で音楽その他の催し事を遊ばす際には、誰よりもまず先にこの人を常の御殿お呼びになり、またある時はお引き止めになって、皇位が夜の御殿から朝の退出ができず、そのまま昼も辞しているようなことになったりして、やや軽い風にも見られたのが、 王子のお生まれになって以後、目に立って重々しくお扱いになったから、東宮にもどうかすればこの王子をお立てになるかもしれぬと、第一の王子のご生母の女房は疑いを持っていた。この人は帝の最もお若い時に入内した最初の女房であった。この女房がする非なんて恨み事だけは無関心にしておいでになれなかった。この女房へすまないという気も十分に持っておいでになった。帝の深い愛を信じながらも、悪く言う者と何かの欠点を探し出そうとする者ばかりの宮中に、良心な、そして無力な家を背景としている心細い行為は、愛されれば愛されるほど苦しみが増える風であった。住んでいる御殿は御所の中の東北の隅のような切壺であった。いくつかの女房や行為たちの御殿の牢を通い道にして、帝がしばしばそこへおいでになり、殿入りをする行為が上がり下がりしていく切壺であったから、指示を眺めていねばならぬ御殿の住人たちの恨みがかさんでいくのも道理と言わねばならない。召されることがあまり続く頃は、内橋とか通い廊下のある小道とかに意地の悪い仕掛けがされて、送り迎えをする女房たちの着物の裾が一度で傷んでしまうようなことがあったりする。またある時はどうしてもそこを通らねばならぬ廊下の戸に杖が刺されてあったり、そこが通らねばこちらを行くはずの御殿の人同士が言い合わせて、切壺の行為の通り道をなくして恥かしめるようなことなどもしばしばあった。数えきれぬほどの苦しみを受けて行為が心をめいらせているのをご覧になると、帝は一層哀れを多くお加えになって、清涼殿に続いた香料殿に住んでいた行為を他へお移しになって、切壺の行為へ休息室としてお与えになった。移された人の恨みはどの高級よりもまた深くなった。第二の王子が3歳におなりになった時に、袴衣の式が行われた。前にあった第一の王子のその式に劣らぬような派手な準備の費用が宮廷から支出された。それにつけても世間はいろいろに批評をしたが、成長されるこの王子の美貌と聡明さとが類のないものであったから、誰も王子を悪く思うことはできなかった。有識者はこの天才的な美しい小王子を見て、こんな人も人間世界に生まれてくるものかと皆驚いていた。その年の夏のことである。見やすどころ王子女の聖母になった行為はこう呼ばれるのである。はちょっとした病気になって、実家へ下がろうとしたが、帝はお許しにならなかった。どこか体が悪いということはこの人の常のことになっていたから、帝はそれほど驚きにならずに、もうしばらく御所で養生をしてみてからにするがよいと言っておいでになるうちに、肥大に悪くなって、そうなってからほんの5、6日のうちに病は重体になった。母の未亡人は泣く泣くお暇を願って帰宅させることにした。こんな場合にはまたどんな呪詛が行われるかもしれない。王子にまで災いを及ぼしてはとの心遣いから、王子だけを宮中にとどめて、目立たぬように御息所だけが退出するのであった。この上止めることは不可能であると帝はおぼし召して、行為が出かけていくところを見送ることのできぬご尊貴の御身の物足りなさを耐え難く悲しんでおいでになった。華やかな顔立ちの美人が非常に痩せてしまって、心の中には帝とお別れしていく無限の悲しみがあったが、 口へは何も出して言うことのできないのがこの人の性質である。あるかないかに弱っているのをご覧になると、帝は過去も未来も真っ暗になった気が遊ばすのであった。泣く泣くいろいろな頼もしい将来の約束を遊ばされても、好意はお返事もできないのである。目つきもよほどだるそうで、平成からなよなよとした人が一層弱々しい風になって寝ているのであったから、これはどうなることであろうという不安が近江心を襲った。好意が宮中から連舎で出てよい御許可の宣旨を役人へお下しになったり遊ばされても、また病室へお帰りになると今行くということを許しにならない。日のたびにも同時に出るのが我々二人であるとあなたも約束したのだから、私を置いて家へ行ってしまうことはできないはずだ。と、帝がお言いになると、そのお心持ちのよくわかる女も、非常に悲しそうにお顔を見て、限りとて、わかるる道の悲しきに、いかまほしきは命なりけり。限りとて、わかるる道の悲しきに、いかまほしきは命なりけり。死がそれほど私に迫ってきておりませんのでしたら、これだけのことを息も絶え絶えに言って、なお帝にお言いしたいことがありそうであるが、全く気力はなくなってしまった。死ぬのであったら、このまま自分のそばで死なせたいと帝はおぼし召したが、今日から始めるはずの祈祷も高僧たちが承っていて、それもぜひ今夜から始めねばなりませぬというようなことも申し上げて、方々から行為の退出を促すので、別れがたくおぼし召しながらお返しになった。